At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。1966年名古屋市のご出身です。哲学対話という手法を通して、子どもから大人まで様々な方々に考える楽しさや大切さを伝えていらっしゃいます。考えるとはどういうことか、0歳から100歳までの哲学入門という5本が好評発売中、東京大学大学院教授で哲学者の梶谷真嗣さんです。
はい、始まる前にね、哲学者らしいというか、こういうもし質問が来たらそれに僕はこう答えればいいんですねそれでよろしいんでしょうかみたいな言い方があって、もう哲学者の人が来たぞっていう、
そう哲学者っぽい
感じにしましたけど、今日は考えるとはどういうことかというご本を上司されましたこの方に、考えることっていうね、お話を伺いたいと思います。いやー、俺なんかこう年取ってきてね、こう日常、まあ若い時は別にして、この年になってくると考える時間がね、あるとこれ自分に向き合わなくちゃいけないでしょう。なんか自分に向き合うのちょっとしんどい。
しんどいから、
まあそうですよね。
こんな年になってくるとね。
もうそんな、そうだと思います。どんな人も。
しかも若い時からもうなんかこう、あんまりなんか教育の方も、あんまり考えるみたいなことを大事にしてこなかったっていうか、与えられた課題をクリアするみたいなことで、教育って今までできてきてませんか？
はい、そうですね。よろしくお願いします。なんか、こういうところにお招きいただきまして、本当にありがとうございます。
いやいや、とんでもない。
大竹さんとまで会えるなんて、本当に嬉しいです。
すごい、ありがとうございます。
すいません、なんかすごく、なんか軽くてすいません。いや、もう本当に、なんか僕自身もですね、やっぱりこの対話の、まあ実践に出会って、まあすごくシンプルなんですけど、まあ最初は子供がやってるのみたいなんですけど、で、やっとなんか、考えるって学ばなかったなっていうのは、学校で、親も教えてくれない、誰も教えてくれないまま来たなっていうのに、本当に気づいて、それは、みんなそうですよね。
よく親がね、そんなこと自分で考えなさいみたいなこと言うけど、それは与えられたカリキュラムがあって、それに対してどう対処するのか、要するに、考えなさいっていうのを勉強しなさいという同義語みたいな言葉でしたね。
なんかこう、決められたことがあって、それをわきまえて行動しなさいっていうのが考えて行動しろっていう意味であって、
そうなんです。
本当に考えてなんか言うと怒られるみたいなね。
そう、本当に考えて好きな行動したらね、何やってんのみたいなことになっちゃってて。
そうなんですよね。だから、それで特に、なんだろう、こう、まあ多分2つ、結局僕にとってはどっちも一緒なんですけど、すごくいい子で適応していく子、で、まあ勉強も例えばよくできてる子とかもいるし、それに適応できなかったり、それに反発する子、もう結局なんか同じ中でこう行ってる方向が違うだけのことで、同じものに縛られてるんですよね。
その大きく縛ってるものっていうのは何なんですか？
それはね、何ですかね。なんか日本社会が本当はね、大したことないんですけどね。だけどなんかすごいみんな縛られてますよね。はい、それで、なんか、まあ僕こういう話って、東京大学の学生に対してもするんですけど、まあ、東大の子って要は、なんだろう、彼らに、君たちは嫌なことを我慢して頑張れる子たち、変わった子たちだよねって言うんですよ。で、要は、要するにこう、決められたことをやる。1日8時間もやる。
勉強して。そんなん普通じゃね、耐えられませんもんね。
そうなんですよ。で、彼らそれを やってきてる。
いや、できるんすごいよね。
で、彼らは、で、結局、要するに自分たちが本当にやりたいこと何なんだっていうのには、必ずしも向き合ってなかった子も多いんですよね。はい、
官僚になるんだとか。
そう、なんかこう決められて、勉強する、東大行くのがいいとかって言って。で、そうやって僕なんか半分はちょっとからかうつもりで言ってるんだけど、中にはそれで本当になんか涙目になって、先生本当にそうなんですけどどうしたらいいですかって言ってくる子もいて、 なんか、うん、いわゆる勝ち組ですら幸せになってないっていうか苦しんでる、
うん、
すごい多いんですよ。東大の子ってすごい苦しんでる子多くて、みんななんかね、うん、行けばバラ色の人生が待ってる感じを持ってる人もいる
の
に、全然そんなことない。みんなすごい苦しんでますよ。
はあ、本当に勝ち組は勝ち組じゃないんだ。
なんかね、降りられないんですよね、その
レールから、
レールから降りられないというか、その競争の、うん、その波っていうか、うん、そういうのから降りられないままになってる子が結構いて、はいはい、
うん、
で降りちゃった子降りちゃった子で楽なんだけど、うん、まあでもその分ね、なんか風当たり強かったりとか、
うんうん、
ね、
なんかテーブルがね窓の方に行っちゃったりとか、
そうですよね、
そんなことになっちゃうんですかね。そうか、でもそう、なんかあんまり考えることはしてこなかったなと思うんですけども、はい、この先生が最初に9年前になんかこう会話とかその考えることとかが学校のカリキュラムで行われたのをご覧になったんですか、その、うん、最初は、
うん、まあでもでハワイでやってたとはいえ、うん、別にアメリカでこれが普通だったわけではないんですよね。アメリカ人って、はい、まあ、うん、あのこれは要するに、じゃあ日本人だけが考えてなくて、ね、例えばヨーロッパの人考えてるのかっていうとそうではなくて、自分の意見を言うのは慣れてるんだけど、でもこういう意見を持ちなさいっていうのは結構決まってるんですよね。あの要するにこうエリートたるもの、こういう問題にはこういうこと言う問題みたいなのは慣れてて、あの決まっていて、それに沿って言ってるだけなので、だからでしかもやっぱり論争っていうのがすごく、要するに自分の意見が正しいことを言って相手を任すみたいなのが普通なので、ディベートみたいなのが、
うんうん、
だからハワイでやってるのは決して普通のことじゃないんですよね、アメリカにとっても。
どんなこと
してるの？要はあのお互いの言うことをきちんと聞いて、お互い理解し合って一緒に考えていくっていうこと自体は、別にアメリカではなんかお互いこう言い合って任すみたいな文化だから、
そのアメリカでも別にそうやってそういうふうになんかこう考えて考えて立てみたいなこととは違ってる場所で戦ってるっていう。
そうですね、だから結局勝ち負けなんですよね、うん、日本は論争で勝ち負けじゃないんだけど、はい、そのテストの勝ち負けなんですけど、うんうんうん、だからアメリカの人が特に自由だっていう感じはしないですけどね、う
ん、
だけど
トランプなんか見ててもね、論争にどんどん勝っていくみたいな、
う
ん、
そうですよね、
相手を言い負かせばいいんだみたいな感じがしますもんね。
そうなんですよね、それがやっぱ、うん、ハワイで見たのはそんなんじゃなくて、はい、すごいみんな和気あいあいと楽しそうに喋りながら、うん、めっちゃ深いこと言ってるみたいな感じで、うん、見たことのない光景だったんですよね。いや、まあ別に本当に、うん、あの問い自体はすごいシンプルで、
はい、
僕が小学校で見たのは、うん、なんか夢から出られなくなったらどうするかみたいな、
これは大変だ、
うん、で子供たちがわーって喋ってるんですよ、うん、それがすごい面白くて、
うん、
あ、こんなに楽しく考えられるんだっていうのが、まあちょっと本当に僕もショックっていい意味でのショックで、
夢から出られなくなったらどうするんだっていうことに向き合うのがちょっと哲学ぽいことですか。
なんか、うん、まあ、子供ってね、なんか悪夢とか、うん、
はい、あの見ます。
でこうね、なんか起きたい、
じじいになっても見ますから。はい、
ありますよね、苦しい、
うん。苦しい、私にも時々悪夢に襲われたりしますけど。
でその時に、うん、なんか要するに夢ってなんだとか、うん、現実とどう違うんだとか、うん、なんで悪夢って見るんだみたいな話、うん、子供たちがするんですよね。うん、でそれがすごい面白くて、
うん、
まあパッと聞いてるとただのおしゃべりっておしゃべりなんですけど。
はいはい。
なんかずっとそのテーマめぐってこう30分40分ずっと話してる姿って、しかもこっちがなんか結構本気で参加しないとついていけなくなっちゃうみたいな議論なので、だからそれは面白いなと思って日本帰ってきてやってみたら、本当にあの年齢性別関わらずみんなとそれ楽しいって言ってくれるっていうか、ハマる人たちが出てくるんですよね。
先ほどのあの苦しいっていう、やっぱりあの東大の方でも苦しいっていうねお話伺いましたけど、そのハワイでのその、 あの、対話をされてる時には皆さんちょっと笑ってお話しされてるなんていうことも書かれていたんですけど、日本でこういった形 の、 あの哲学対話をされた時も皆さん楽しそうに、
そうですね、楽しそうですよね、楽しそうだし、あと深刻なテーマでもそんなになんか辛くないっていうか話してて、結構だから別に例えば学校なんかだとあの参加する人にテーマって出してもらうことが多いんですけど、学校だといじめのテーマとかになることもあるんですけど、でもいじめのテーマで議論するって学校の先生とか結構怖いと思うんですよね。どんな話が出てくるか分かんない、だけど別にちゃんと話するんですよね。
どんな話になったんですか。
いや、もうなんかそっね、うん、はい、本の中にも書きましたけど、うんうん、いじめを見ると笑うのはなんでだろう、 ていうのを、うんうん、ある生徒から、まあ、話の中で出てきて、はい、でみんなでなんでだろうって考えたら別に面白くないっていうことが、うん、面白くないけどただみんなが笑ってるから笑ってるっていうことが分かって、うん、まあ、面白くないんだって、うん、別に面白くないよねって
面白くない
っていうことが分かって、うんうん、でそうするとみんなもうだんだん笑う、もう本当にそこから対話の後も普段の生活の中でもいじめ見ても笑わなくなるっていうのが、
なんか面白くなくても笑っちゃうっていうのは、はい、まあよその国知らないからあれだけど、この国のなんか同調圧力みたいな
ありますよね、
ものすごい感じる、まあ、ますね。それ
この間のね、その森会長のやつでも、うん、なんかそういう差別的な発言が出た時に周りが笑ったっていうじゃないですか、あれ本当に面白かったのっていう、うん、なるほど、ありますよね。
面白くなくても笑っちゃうんで、自分たちはなんで笑ったんだろうって考えてて、うん、あれ大して面白くなかったよねっていう、うん、あのまあ、言ってみればあのギャングつまんないよねって話になるわけですよね、
う
ん、
そうですよね。で
そうなってくると、なんか人がいじめられてるのを見ても、今まで笑ってた人たちが
笑わなくなるっていうと、多分いじめてる人もやりづらくなると思うんですよね、だんだん、う
ん、みんなの笑いを誘ってると思っていじめてたりもしてますから ね、
うん、ね、うん、みんな喜んでるとか自分の味方だと思ってたのが、うん、だんだんみんな冷ややかな目で見るようになると、うんうんうんうん、なんかそういうのがなくなっていくっていうのも、
そういうことするうちにそういうことをするのはやめなよ、
うん、っていうようなね、こう声を出す子も出てきたりとかしたみたいですね、うん、
考えるのは大事ですね、
うん、だから
そんな、なんかこのこと一つとってもなんかこう、日本はもう世間っていうのがもう圧倒的に、まあ、田舎に行けば行くほど強くて、うん、がんじがらめの中で息ができない、うん、いい感じの中で生きてきて、だけどそのがんじがらめになってる大元をたどっていくと、あの人は外国で育った人だからとか、うん、どうでもいい
ことでね、なんかこう差別したりするんですけどね、
はい、
だけどまあ僕がいろんなとこ、まあ、田舎も行きますけど、うん、はい、でもどこ行っても別に変わらないですけどね、うん、田舎の人が特にこう考えが狭いわけでもないですし、うんうんうん、都会の人がすごく開けてるわけでもないですし、みんな、うんうんうん、みんな普通に話し始めるとちゃんとしてるんですよね、うん、うん、意外に偏見にとらわれたまま動かないのが、うん、変わらないのが、うん、社会の中心にいる人たちは結構変わりづらいですね、
うん、あ、そう、
うん、だいたいね、周辺にいる人たちの方がやっぱり柔軟っていうか、もともとやっぱり社会に適応してないだけあって、うん、やっぱ世の中でおかしいと感じてることがいっぱいあるんですよね、
はいはい、
だから大体男性よりも女性の方が柔軟だし話してて面白いですし、偏差値高い人よりも低い人のところの方が面白いし、健康な人よりも障害持った人の方がなんか参加して、そういう人たちが参加すると面白くなるですよね。
そうですか、
はい、なんかね、エリートばっかりの対話ってすごくつまんないんですよなんかね、普通だなみたいな感じで全然そこから外に出ないんですよね。
政治の中で森さんとか、その、うん、ずっと外から見たら、まあね、自民党のエリート街道みたいなところをずっと歩いてきて、まあ、常に話題のものの中心にいた人の話はつまんない。
つまんないですよね。正しい間違って言ってる。まずつまんない。
正しいとか正しいじゃない。とりあえずつまんないと。
つまんない。何言ってんのかなみたいな感じです
そうですよね、うん。まずつまんないですよね。冗談も。
うんうん、なんかね、だからこの間でもね、うん、女性は話すのが長いって、うん、そうですかっていう、うん、まずそこからですよね。それだけで全然違うってね、誰しも分かるのにね。
あとの引退会見が随分長かったじゃないか。
長いですよね。あれもっと5分でいいのに。
5分でいいのにって。
別にみんなあなたの話聞きたくないけどみたいな。
でもそういう、まあ、哲学的って言っちゃうとなんですけども、そういうのってちょっとね、躊躇するとかあるけど、日常の中で、なんでそうなってんのとか、ね、それから世間に敷かれた会社のルールとか、学校の校則とか、うん、いろんなものは、そんなのそうなるに決まってるんだから、髪の毛短くするんだよなんて、うん、なんでって言えないっていう。
ね、あれも本当に校則とか大体意味がわからないのが多いですよね、うん、それならみんなすごい大事だと思っていて、
一番上のボタンは外したら怒られたりしてね、
ね、別に
まあまあ、怒る気持ちもわかるけど、
なんかあんまり確かにこう、うん、なんか変なことをこうか、うん、拘束とかがあってもなんか変だなとはどっかで思ってるんですけど、うん、なんかやっぱ言い出せなくて、うん、そういう、そういうかあんまりこう考えないようにしてたっていうのがあるかもしれないですね。
なんかもっとあれだよね、あのスカートの丈なんか長くたっても短くたってい
い言われたり、ね、しました、
うん、言われたりすると、うんうん、それはなんでそういうルールが決まっていくんですか、こう社会のいろんな自由になれないルールは。
なんかあのそうじゃない先生もたくさんいることは分かった上での話なんですけど、うんうんはい、制度として考えると、うん、学校っていうのは別に子どものためにあるわけじゃなくて、うん、子どもが学校のためにいるだけなわけですよね。で学校の使命って何かといったら、うん、管理することですよね、
うん、だからそのために管理することはなぜかって言ったら社会に当てはまる子どもたちを育てる、
うん、育てたいんでしょうね。だけどそれすらも多分あんまりよく分かんなくなってて、うん、管理すること自体が目的になってるから、
っちゃってる、
だからこういう管理の仕方をしたらこういう人材が育ってきっといいふうになるだろうっていうところまでももう多分考えがいかなくなっていて、
なるほど、
管理のためにだからね、質問はしない方がいいし校則は厳しい方がいいんだと思うんですよね。
この子どもたちの会員や深刻ぶってなくて楽しい会話だった、そのこういう会話を仲間たちで、はい、例えば一つ話題を出してするためには何かルールみたいなものはありますか。
そうですね、私が本の中で、うん、紹介しているの8つルールがあるんですけど、はい、まあ、普段、はい、大抵の場合こんなにたくさんルールってなくて3つぐらいでやってる人たちも多いんですけど、うん、まあ、僕はなんかいろんな人とやる中で、うん、これぐらいあった方がみんな自由に話せるなっていうのがあって、はい、まあ、何を言ってもいいっていうのと、人のことを否定しないっていうことと、それから別に発言しなくて聞いてるだけでもいいとか、うん、お互い質問するようにしようとか、うん、知識ではなくて自分の経験に即して話そうとか、うん、話はまとまらなくてもいいとか、うん、それから意見が変わってもいい、分からなくなってもいいっていうようなことですね、うんう
ん、そのなんかでハワイの学習の一つの中に一番最初にね、はい、ドーナツを何個食べたらいいかっていう議題が上がってるっていうのを聞いて、うん、いやこれは面白いなとすごい思って、う
んうん、面白いですよ、結構大人がやっても面白いんですよ、うん
う
ん、
え
大人がやっても面白いんですよ、
これねちょっとねこうやってみてもいいくらいね、ドーナツを何個食べたらいいかっていうのを真剣にね問うてみたらね、やっぱりなんかいろんなことが分かってきそうな気がする、
うん、そうですよね、うん、ドーナツは3つだけどご飯は午前食べてもいいのはなぜかとか、うん、そういう問いが出てくる、
そういう問いね、うんうん、
どうして面白いご飯の前にドーナツ食べちゃいけないだとか ね、いつもなんで後にドーナツが出てくるんだとかね、いろんなことがこう、美穂は本読んでみて、はい、この哲学するっていうことをどんなふうに考えましたか。
でも最初にこう、なんかやっぱ哲学っていうとすごく難しそうな、なんかもうね哲学家の方とかだとこう、あもうちょっとこう全然わからない、もう難しいこと考えてる方だってやっぱ偏見っていうのがあって思ってたんですけど、やっぱりこう最初にこう書いてあったのが、哲学とは問い考え語ることですっていうのが書いてあって、あそういうことなんだと思って、あそういうのだったらちょっとこう理解、なんかこう哲学のこの本からこう入りやすいというか自分もって思ったんですけど、
お前人の意見あんまり聞かないよね
でもなんかどんどん分からない、
自分の中に全部自分のルールがあってさ
ルールがあるんですかね、
なんか
だってあるかもしれないですね、それは
自分だから意外となんか独立してるよね君ね。
そうですね。
一人で、
うん、この先生 の、うん、この哲学対話っていうものの、その8つのルールも含めての、うん、その方法として、うん、その5人から20人ぐらい、結構人数多めでお話しされるんだなっていうイメージがあったんですよね。で私たちなんかいつももう2人でばっかり話してるんで、はい、もうなんか考えてることも大体もう聞かなくても分かっちゃったりとか、当たり前になっちゃってることでもうなんか当たり前に生活してしまってるから、 あんまり新しいものみたいなものがね、
なんかこうそうね、新鮮なものが入ってこないというか、10、15人とかでこう知らない人で話すようなね、機会がこう あったらまた
やっぱり人数はそのぐらい多い方が
いいというか、
多分ね、お二人も二人で話してると、はい、二人の間の話しか多分してないんですよね、
うん、
でここに、ね、もう5人ぐらい人がいると、うん、その人たちとの間の話をするじゃないですか、うん、そしたら、うん、多分、うん、え、あんたそんな考え方してたのっていうので、うん、全く知らなかった面が見えてくると思いますよ、う
んうん、確かに、ね、
これは本当仲いい人、うん、子供でも、うん、その輪に参加して、うん、自分たちすごい似てると思ったのが全然違うっていうのが分かってきたりとか、
うんうんうん、なるほど、
話すとね、そういうのもあるし、うん、あとね、話聞かないとか
話聞かないこと
これが僕最近一番やっぱり大事なのって分かんなくていいっていうルールってすごく大事で、
はい、
なんか私たち人と仲良くしようとかね、なんかお互いに理解しましょうとか、
はい、
ね、例えばこういろんな外国人の人とか障害持った人のことも理解しましょうっていうじゃないですか、はいはい、でもそれってやると理解できないと、じゃあやっぱり関われないねとか、理解できないからやっぱりもういいよみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、でも分かんなくていいんですよ別に、
うん、
と思えば、うん、分かんないから付き合えるっていうような形が、分かんないから面白いとか、
うんうん、
そうするとね、分かんない人と一緒にいるの方が面白いんですよね、うん
うん、ああ、そうか、
いいんですね、うん、そうか、
だから全然なんかなんとか学習とか言っていろんな人も学習しようとするじゃないですか、ね、全部いらなくて、分かんなくていいんですよ別に、分かんなくても分かんなくても相手の話聞ける聞いて面白いって思えればそれで一緒にいられるんですよね。
でも先生そう言うけど、分かんないって結構不安なことだから、不安なんです分かんないって、
う
ん、
それはだから多分分かることがいいっていう価値観を植え付けられてるんですよ、
ね、だからこういろんなことを、まあ、ちっちゃな頭、自分のね、うん、ちっちゃな頭の中でこう分類するじゃない、はい、分類してここはこの人はこうしてたって箱に収めるじゃない、うん、そうしないと自分が不安だから、うん、その不安っていうのは自分がそういうふうに社会で生きるための知恵だと思ってるんだけど、実はそうじゃなくて、そのちゃんと不安と向き合わずに来るとそういうことになるって。
そうですね、あと、うん、まあもちろんですね、これ哲学対話やってると、うん、対話に参加していろいろこう、うん、混乱していく人ってたくさんいるんですよ、
はいはいはい、
分かんなくなる人って、はいはいはい、で最初やっぱりすごい不安で、うん、に思う人いるんですよね、うん、でだからどうしましょうみたいな、うん、なんか分かんなくなっちゃったんですけど、うん、って言われて、はいはい、あ、よかったですねって言うと、うん、みんなだんだん喜ぶようになって、うん、わけ分かんなくなったって言って対話の後喜んで帰っていく人増えるんですよ。
それがいいんだ。あ、そう、あ、理解し不能なところでいいんだ。
そうです、あ、それは分かんなくていいというのはいいですよ。
ちょっとちょっとすっきりしました。
うん、お前分かんないこと、
分かんないこと、分かんないことだらけ。
でも
いいのかしら。
いやいや、分かんなくてよかった。
いやいや、よかったって
。もうちょっと考えて分かんなくな
っちゃう。そうするとちょっと安心しました。
考えずに分かんなくなっちゃう。
分かんなかった。はい。はい、改めて梶谷真嗣さんのご本を紹介します、はい、考えるとはどういうことか、うん、0歳から100歳までの哲学入門、幻冬舎新書から税込み924円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
はい、はい、でも僕たちもちっちゃい頃から考えることから遠ざけられてきたのかもしれないですね、はい、ずっと。もうそれだからこうこの年になってもね、自分と向き合うのが嫌いになっちゃうからね。
向き合うつに来てきてしまいました。はい、はいはい、ありがとうございました、うん、大竹メインディッシュゲストは梶谷真嗣さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。